田舎の大名、まあ、関東の大名やったけども、それが天下統一して、だから徳川300年の時代を築いたわけね。で、徳川家将軍さんのつまり教えとして、あれを神君家康公、つまり神様の主人、神君の神の君と書くわけやな。神君家康公って祀ってるわけや。今日光東照宮に祀っておら、祀られてんの。神様に祀られてんの。これよある話で、大阪城にも豊臣神社ってあるわな。報告神社とか言ってあるわな。つまりあれは秀吉を祀っとんだけどな。それぐらいなかなか優れた人物やけども、その家君にこれからこうしろいつも口癖に言うてたらしいな、家康は。つまり人の世は長き重き荷を背負って長き道を行くがごとし、こう教えたわけ。焦るべからず、長い長い道を重い荷物背負ってとぼとぼ行くのが人生ですよと。焦ったら、まあへこたれてもあかんわけやな。毎年もてもそういう苦しいことが人生ですよと教えてるわね。つまり苦難の時にへこたれんようにあらかじめ注意なさってると私は思うんだけどな。だから、まあ、人生何事も辛抱が大事や。ちょっとぐらい重いから言って、もうやめじゃってなこと言うのだったら、もうそら人生離れてしまうわけやから、根性言うたって、そんなもうそういうことやと思うとかなしはない。苦しいことがあってありがたいと思わないかんらしいやな。実はな、私は野球部におってんけども、雨の日に公道へ集合しろって言わんねん。雨の日練習できへんからな。公道へ行くと先生がいろいろ野球の基本的な知識と知恵と物の考え方いろいろ言ってくれはるけど、なかなかの先生で、野球は人格完成の一つの手段である、こういうはず。みんな挙動でしょ、ね、中学2年の時、人格完成の手段である、なんですかって言われるな。雨の日の行動で話し合う、練習できんから行動で、その守備の守り方、例えばランナー一塁二塁でライト前ヒットを受けたら、ピッチャーはどこ行く、キャッチャーはどこ行く、セカンドベースマンはどこ行く、ショートはどっち回る、ベースカバーしてから、もう外野が返ってくるボールを逃げた時の後ろでカバーしてなあかん。全部全員がこういう配置にバッと走らなあかん。一塁者が一塁ボコッと立てたあかん。もうヒットを出てるんやから、返球した時にどういうコースに流れてくる、そうそうその後ろのカバーにせなあかん。ピッチャーは特に大事や。ホームにボール返ってきたらホームの後ろに回っとけ。逃げたボールすぐ次のランナー殺せるようにせえ、というようなことを教えたわけやな。技術論は技術論。いや、その、精神論は、要するに一番基本は、人生の修行の手段ですよ。人格完成のための手段ですよ。わかりますかと言わったんで、みんな挙動でしょうね。ふぅ、ふぅ、ふぅ。そういう考えで行くべきや、万事やな。基本路線を忘れたらあかん。学校行ってんのも、まあ、物を覚える、知識を身につくだけやなしに、知識をどういうふうに生かしているかということを、先人、つまり、もう死んだ人もおられるけど、昔の人はそれをどう感じて、どう行動したかということを学ぶわけやから。つまり自分の人生を 何十年前に、何百年前に実行したはるね、同じ人間やからな。その人の生き様を見て、自分の人生功労を決定せないか。肝心なことを忘れたか、どういう生き様をするかということやね。そういうことで、まあ私一番びっくりしたのはソクラテスやな。ソクラテスはソフィストというか、ギリシャで奇弁論者と言われて哲学者の集団ができたわけね。そこにおったんですが、どんどん発言するもんやから、言論の自由のない時代やから、ついに犯罪者になるわけや、指名手配になる。でそこらで隠れとるところが法律で決まるわけね。で今江戸時代の日本で言えば告示板、掲載板、街角に縦札が出るわけや。つまり犯罪者である、見つけたらすぐ報告しろとかね、指名手配の張り紙が出てくる。ソクラテスは捕まったら死刑になるというのは分かってるんや。ただその法律自体は悪法なんや、言論の自由がない。今でこそ言論の自由とは当然の個人の権利やと思うけども、昔は政府を批判したり政治家の悪口言うたり殿さんの悪口では分かんないけどな。そういう時代やから、悪法であることは明確やん、哲学的に言えば。しかし、国の法律として決まったら、ソクラテスは、悪法も法なりということを言い出したわけや。つまり、俺を逮捕して死刑するということも、これは悪法である。言論の自由がない。何も言うたからで悪いことやない。人間の発言は自由なはずだけども。それから自分の学説、哲学論を述べても別に悪いことはないんだけども、悪法も法なりと言うて、出頭しはった。命かけて、で、処刑されたと。こういうことやね。つまりね、法というものについての、その、判断と自分の行動やね。自分の命には大事な人は余計おると思う。しかし、どちらが大事か、どういう生き様をするか、ということにおいて、ソクラテスは、そういう、つまり、人間の本質について、あるいは生き様について、何しろ四大聖人やから、あれこそ人間らしい生き様じゃないかなと思うんだけどね。法というものの、つまりここで我々は、法というものの尊厳についてもうちょっと見直さなあかんのかな。法律を破るようなことはもう最低のにね。法律さえ守ればええなんて言ってるしよきゃろ。法律さえ守ったら法律の範囲では何やったってええねんと。でこれ勘違いでして、法律では最低の道徳、最低そう守らなあかんことや。それを最高の道徳のように思ってる人おる。法律すれすれの商売してる人、よきょ。金儲けのための法律でも、抜け道やったら、その法律の抜け道探して、また商売してる人もおる。そういうことは、その法律とまた、次元の違う、もう一つ上の次元で、その、精神の枠があるはずや。人間というものについての尊厳があるはずやけどな。だからソクラテスさんに会ったことはないけども、まあその辺を考えて人間らしい死に方をしはったわけやな。悪法も法なりと。法は守らないかん、人間は法を守らないかん、こういうことだね。法についてあんまり皆さん感じてはれんけど、私は学生時代に法学言論って習ったんですが、その時にあんまり先生はおっしゃっておられなかったけど、僕感じたのは、ああそうかと思ったのは、つまり宗教と違うわけやね。宗教っていうのは心の問題やけど、 法律は現実の問題やな。で、人と人との間や。心と人とじゃないよね。で、人と人との間には法というのができるわけ。つまり偶数の人間がおるときに法ができるわけ。一人で地獄に乗れば絶対できない。法はいらない。本人勝手に生きとったらいいね。二人とか偶数がたくさん人間でいくと、その社会に法律はできる。つまり家族な家族、それから会社入れば会社、あるいは組合入れば組合、組合の中の法があるわけね。組合のお互いの法律、つまり社会が、いろんな社会にみんな、社会というのはつまり複数の人が寄ってるから、例えば野球の町内野球のチームできた、これ趣味の会やな。趣味の会、この中にまた法律があるはず。つまり複数人やれば必ず法があんねんから、我々はいろんな法で縛られてるより、その中で生きてるわけやから、その法を守らなければ人間の付き合いできないんじゃないかと思うんです。これとまた精神上の宗教の話は別ですよ。で、我々はこの会社でも会社の中に法律を作ってる。例えば得先のこと、あるいは仕入れ先のことを他のところへ言うてはいけませんよと言うてるのがこの法律あるよね。秘守守ろうと、秘密を、お得先で親密になればなるほど、だんだんそのうちの内密のことは分かる。分かったことを人に喋ってはいけませんよと。なぜいかんのか。なぜいかんのかと、会社のためなんですね。親密になってもらえないやないの。喋って歩くんじゃ。信頼関係ができないやん、お得先と。自分とか。だから守らないかんということは、会社の利益のためや。あるいは従業員みんなの所得向上のためや。お得先との信頼関係を増幅していくために、他人の秘密をだんだん親密になればなるほど分かってくるけれども、それを安田さんに言うたらいかんと、こう言うてるわけよね。つまりこういうふうに人間ってのは神とか仏とかとの約束もあるけども、人間同士の約束をまず守らなあかん。それをね、忘れてる人結構いたはる。つまりさっきの話じゃないけど、試練を受けた、その試練をどう受け止めるか、自分の人生にとってこの試練とはどういう位置にあるかということを考えながら、もうちょっとな、自分というものを高い何千メートル上から見下ろして、この試練は俺のためなんだと思えるぐらいの心の余裕を持っていただいたら、その人の人生は大変大変光ってくるんじゃないかと思うけどね。